자, 민수기 주고쇼 또 로마쇼 주고쇼 이누리마쇼 쇼 할렐루야 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 미코토바나로 쇼 교모 와다시타치니 미다마니요테 계지시 오시에테 미치비테 구다사이 신이 스베테오 감사시 예수様の 미나니요테 이누리타시마스 じゃあ一節から見ましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住ませる地にあなた方が入り、特別な聖画を果たすために、または進んで捧げる捧げ物として、あるいは礼祭の時に主へのなだめの香りを捧げるために、牛か羊の群れから全焼の生贄でも他の生贄でも、火による捧げ物を主に捧げるときは、その捧げ物を捧げる者は、穀物の捧げ物として油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エパを主に捧げなければならない。
じゃあこれがいつ捧げるかということですね。イスラエル人に言え、私があなた方に与えて、住ませる地に、あなた方が入り、だからカナン地に入った時のことであります。それで特別な聖願を果たすために、じゃあカナン地は彼らの目標です。私たちの、ね、天国と同じです。霊的な意味もそうなんですね。だから私たちが、救われたという確信ですね。その喜び、信仰で私たちが、ああ勝った入った、ね、その時、まあ私たちが信仰の世界というものはそんなものですよね。未来のことも今信じて告白することです。その信仰告白によって私たちは救われるんです。これが霊という世界は過去現在未来がないので、いつも今の状態現在感じてる、そのことが霊ですよね。だから未来も今感じて信仰で感じてる、それが今です。まあ過去もイエス様が十字架でなされた全てのこともそれを信じて今ですね。今だから私たちが主が約束された全てのことを私たちは信じて、こう自分に確信というものが入って、信仰で入って、天国だ、今は天国を味わっている、カナン地に入ったということですね。だからカナン地に入ってからもそうなんですけど、その信仰ですね、カナン地に入ったとすれば特別な聖願を果たす、それで捧げ物を捧げなさい。礼祭も今7つの礼祭があるんですけど、礼祭の中で4つは全部イエス・キリストによって成就されてるんですね。杉越の礼祭、杉越の祭りの礼祭、パンダにいらない礼祭、初音の束の礼祭、全部まだペンテコステまで、来週はペンテコステですけど、これ7つの中で4つがイエス・キリストによって成就されます、成就されました。まあ残りの礼祭は未来ですよ。ラッパの祭り、カリオの祭り、食材の祭り、カリオの祭り、これ3つが残ってる。これはイエス様の再臨ですね。 だから私たちはイエス様が初臨来られたことと未来来られる未来のことを信じてるんです。だからこの礼祭というものも全部そうなんですよね。過去も健在、未来も健在です。そのように特別な聖願を果たす、主へのなだめの香りを捧げるためにということがありますね。全書の生贄を捧げます。だから私たちが天国に行っても葬られた子羊に栄光、誉れ、賛美、力、それをずっと捧げるんですよ。だから私たちも今許されたんですけど、許されたんですけど、いつも祭壇の前で葬られた子羊にそのように感謝と賛美を捧げてるんです。ああ、私はあなたと共に私の罪が処分されました、十字架につけられました、私が生きてるんではなくて私のうちにキリストが生きる、私がこの肉の中で今肉離れてないから肉の中で生きてるのは、あなたが死聖状で、こう自分の子に言われた、あなたは私が愛する子、私はあなたを喜んでるという愛を信じる信仰によって生きるということですね。だから私たちはこのように賢者を生きるとしながらもね、この幕屋のことを見ると祭壇があって、それで死聖所がある。死聖所は未来形ですよね。未来形であっても今よ、今愛を感じている、こういった捧げ物を捧げるということですね。じゃあ中古節、
一つの集会として定めはあなた方にも在留異国人にも同一であり、世々にわたる永遠の定めである。主の前にはあなた方も在留異国人も同じである。
だからこのことはすごいことよね。旧約の時代に異邦人、在留異国人にもこのような福音、これは福音ですからね、あなたはこの約束の地に入った、私たちと一緒に入った、ヨシュアとカレブと一緒に信仰告白して入ったという告白ですよね。だから外国人にもこのような生贄、主への感謝、それを捧げるように。じゃあ二十五節、
祭司がイスラエル人の全回収の贖いをするなら彼らは許される。それが過失であって、彼らは自分たちの過失のために捧げ物、主への火による捧げ物、罪のための生贄を主の前に持ってきたからである、
だからこのように罪の生贄、それを捧げる、それで贖いを、贖いを受ける。26節、
イスラエル人の全回収もあなた方のうちの在留異国人も許される。それは民全体の過失だからである、
だからこういったね、立法を見ると愛であふれてますよ。だから、ユダヤ人たちが自分たちを間違って考えて鮮明に意識を強くし、またこの周りの異邦人に対して犬扱いをしたりしたんですね。だからこのようにイスラエルが存在する理由は外国人、ね、異邦人の救いに、もう最初から主がそのようにこう言われてるんです。だから彼らが最初呼ばれた目的ですよ、この異邦人の救いに対してはね。27、
もし個人が誤って罪を犯したなら、一歳の雌ヤギ一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司は誤って罪を犯した者のために主の前で贖いをしなければならない。彼は誤って罪を犯したのであるから、彼の贖いをすればその者は許される。イスラエル人のうちのこの国に生まれた者にも、あなた方のうちにいる在留異国人にも、誤って罪を犯す者にはあなた方と同一の教えがなければならない。国に生まれた者でも在留異国人でも、故意に罪を犯す者は主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。主の言葉を侮り、その命令を破ったなら必ず断ち切られ、その咎を負う。
うん、じゃあこのように、神様が許されること、また故意でやっていること、この意味はね、悔い改めることができるかできないかということよね。続けて故意で悔い改めることができない、そのような人に対する警告もある。41、
私はあなた方の神主であって、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神主である、
うん、じゃあこのエジプトの地から連れ出した、救った、その理由は、私はあなた方の神主であって、私があなた方の神となるため、礼拝者をこう求めたんですね。礼拝者、真の礼拝者、それで彼らを救って、彼らを連れ出した。まあ同じく友人も同じですよ。あなたをエジプトの地から連れ出したのである。私はあなたの神主である。だから私たちが罪が許された、それで信仰が与えられ、自分が約束の地に入ってる、そのようなこと全部、何のためか、礼拝のため、礼拝、十字架のイエス様、ほふられた子羊に栄光を誉れ賛美力、この礼拝をいつも感謝、それが幸せですよね。じゃあ今回、今日ですね、今日韓国も選挙があるんですけど、勝利します。勝利した後で彼らは長いこのね、トンネル、死のトンネルを通ったんだからね、救われた後で礼拝者にならないといけないね。感謝の、これが主が救ってくださった、いうことを教えなければならないしね、それを忘れてはいけません。礼拝というものは人間が作られた目的でもあるし、救われた目的でもあるんですよ。主が私の神様に、礼拝ですね。黙示録4章ね、4章、黙示録4章、この古書ですね、古書12節。
彼らは大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です、
うん、このようにずっと永遠に礼拝、ね、だから礼拝をわからない人は天国に行っても不便な人ですよね。全部礼拝だからローマ書中古書1節から見ましょう。
私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分
重厚し、うん、OKOK。
自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。
うん、じゃあ、ね、昨日もその中四章で、中四章一節で、あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさいということを言ったからびっくりした。また弱いことが出てきて、この昨日も十分私たちが論じ合いました。この異邦人、異邦人が持っている文化がある。ローマ人、今ローマ人への手紙ですからね。そのローマの人たち、またローマの救われた人たち、またユダヤ人のクリスチャン、その二人の文化が全然違うんですよ。だから互いが批判し合ったり、そのような文化のことでそのようにならないように、ただ私たちはキリストイエス、十字架のイエスキリストだけに礼拝する、私たちが贖われたのはそれですからね。だからそれ以外の部分は私たちがね、互いが理解することよ。理解する、救いの道はただ一つ、イエス・キリストだけであります。罪が許される道はこれしかないのよ。だからこの信仰の交通点はこれです。その以外の部分は肉を食べる、その肉のことを、もう食べる肉もあるし、食べてはならない肉もユダヤ人の中にはあったからね。じゃあ二節、うん、二節した。だから私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。じゃあ益は何でしょう。信仰の益ですよね。信仰の益。三節、
キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。
これですね、ただ一つです。どうか忍耐と励ましの神が、私たちに忍耐と励ましをしてくださるんです。あなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。だから互いがもう一つしかないね。私たちがイエス・キリストの愛によって救われた、死ぬほど私たちを愛しておられた。だからその愛をね、持って互いがこのように、この忍び合う、違うところ、違うということは間違いではない、ね、違い間違いではない、違う、それぞれ性格が違うし、このように異邦人との関係、ユダヤ人と異邦人との関係で何が利益か、彼らをそしるようなことがないように忍耐、忍耐というものは何でしょう。これが愛ですよ。 キリストが私を有事もまず忍耐してくださった。スルペニキアの女性、豚肉食べる女性でしたね。その女性が叫んでる、イエス様に。自分の息子のために、自分の子供が悪霊に疲れて苦しんでる。だからイエス様の反応はユダヤ人の最初の反応ですよね。子供のパンを犬にあげ投げてはいけない、与えてはいけない。この女性が、はい、そうです、私は犬、子犬です、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずを食べる。このように私たちを受け入れたんですよ。だから、ね、何が大切か、何が命かけるものであるか、私たちが守るべきものは何か、その以外のものはアウトサイドよ。だからこのようにイエス様が模範を示してくださったんです。ああ、あなたの信仰は立派ですと主が言われるんでしょ。ユダヤ人が見るとびっくり仰天するような友人のことですよね。立法全然守ってない女性、それだけじゃないんですよ。百人隊長に対するイエス様の受け入れ、そのこと。だから天国に入る道はイエス・キリストと聖霊よ、ね、ヨシュアとカレブの信仰よ。だからそれ以外の部分はね、友人、ジャイル・リコク人、それを受け入れることですね。彼らも生贄によって罪が許される、生贄を捧げるようにすること、イエス・キリストを信じて救われることでしょ。じゃあ6節、
それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです、うん、
じゃあこのように心一つにする、一点だけよ、心一つ、この異邦人とユダヤ人のこの隔ての壁、それを壊し一つにする。天国で放られた子羊に栄光を踏まれ賛美、全て栄光はイエス・キリストよ、イエス・キリスト。これが一つ、心を一つにする。七節、
こういうわけですからキリストは神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい、うん、
イエス様が、私たち、まあアブラハムもそうでしょ。アブラハムも、ね、空城を作って売っていった人で、その人にイエス様が現れました。私が示すところに行きなさい。彼が律法を、彼の子孫が律法をもらったのが400年の後よ。だからイエス様が私たちを受け入れた、ユダヤ人を受け入れた、異邦人である私たちを受け入れた、そのことを受け入れたというと、イエス・キリストの十字架でしょ。十字架、私たちの罪をあがなう十字架です。よみがえりです。このようなことで受け入れたように、あなた方も互いに受け入れなさい、ね、少し周りの飾りの、あのサイドのものは私たちが忍耐して受け入れるものだと。8節、
私は言います、 キリストは神の真理を表すために割礼のあるもののしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、
じゃあ割礼はアブラムが99歳で受けたんです。ユダヤ人たちの印です。そのところにイエス様が入ってくださいました。割礼がいらない方がそこに入ってください、受け入れたということ。救世主。
また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう、
だから異邦人ということは割礼がない人たち、律法の下にない人たちですね。その人たちも私たちが受け入れるべきだということですね。イエス様を信じた人たち、このイエスキリストによって一つよ。出世す。
またこうも言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。諸々の国民よ、主を称えよ。
じゃあこれですよね、主を褒めよ。主だけが褒められた子羊に栄光あれ。それがずっと私たちが永遠の命が与えられたことはただ一つ、イエス・キリストよ。それを水と血を証ししてくださった聖霊様よ。だから放られたイエシュア、それをサポートするヌンの子イエシュア、またカレブ。だからヨシュアとカレブがカナン地に対する良い告白をしたんで、それよ、それだけよ、それだけが救いよ。13節。
どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように、
だから褒められた子羊と聖霊の力によって望みあふれさせてください。どんな望みですか？カナン地に対する望み、天国に対する望み。14節。
私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信しています。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人と恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。
じゃあこの自分は異邦人のためにキリストイエスに仕えている祭司、この祭司というとイエスキリストのこの生け贄を紹介することで、じゃああなたの罪をこの生け贄の頭の上に手を置いて告白します、罪の告白をしますということよね。そうするとその罪を告白した人と生け贄が共に死ぬことよ。罪が死ぬ、そしてその人が生きる、生かされる。だからその人が罪人だから罪人が死ぬんです。これが生け贄です。それを証しするのは聖霊でしょ。聖霊だからこの異邦人を聖霊によって聖なるものとされた、罪許された、あなたの罪は許されたということ、神に受け入れられる備え物、 生きた備え物、私たちがこのイエス・キリストによって、この十字架で一緒につけられたんです。私はキリストと共に十字架につけられました。備え物よ。私が生きてるんだけど死んだんですよ。自分の罪が生きて死んだ。でキリストが生きてた。私が生きるんじゃなくてキリストが生きる。じゃあ
17、それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人を従順にならせるためこの私を用いて何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いによりまた印と不思議をなす力によりさらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。
伝道者である私たちの姿勢ですよね。パウロがエルサレムからこうずっと福音を語ったということよ。その福音というものはキリストです。キリストが私のために、私たちのために、異邦人のために十字架につけられて、それで聖霊を与えて、それを信仰を与えた。だから私もその力、聖霊の力によってイエス・キリストを述べ伝えて、こう選挙の働きをしたということです。だから誇りは主にあり。20節、
このように私は他人の土台の上に立てないようにキリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。
じゃあ福音、ね、イエス・キリストのこの十字架です。よみがえりです。これが福音ですよね。私ができないことを神が御行動してしてくださいました。それを聖霊が証ししてください。これが霊祭ですよ、ね。この霊祭はイエス・キリストが、ね、杉越葬られたパンダネ入れないまた初王のイエス様のよみがえり、それを証しする聖霊、ペンテコステ。今、もう間もなく今週からペンテコステです。それでしょ、だからそれによって福音が語られたと。21節、
それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。
24節、
というのは途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られ、そこへ行きたいと望んでいるからです。
じゃあ、あなた方から送られる。だから、ちょっと宣教費を用意してくださいということですね。友人たちにそのようなことを言ってるんです。どこ読むか、27節読むか。
彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。
これすごいことを教えてますね。霊的な遺産はユダヤ人から、パウロもユダヤ人ですからね。そしたら異邦人は物質的な祝福もあると、物質的に支える義務があるって。だから教会が祝福されることは当たり前、ね、物質的に用いられるためには物質的な祝福が必要よ。 이어진 の義務がここに書いてあります。義務。だからイスラエルが完成するまで、イスラエルが完成することは異邦人が完全に満たされることでしょう。だから宣教のために物質も必要。霊的な祝福、霊的な力、この福音と聖霊ですよね。イエス・キリストの十字架と復活と聖霊、水と御霊、それをくまなくこう広げるためにはそれをサポートする。じゃああなた方によって私が次の目的に行くようにしてくださいということで、エルサレムが今困ってるからエルサレムのために物質を準備してくださいと今言ったんで、これを教えてる。そうすると彼らが祝福されるわけよ。これが霊的なこの神様の立てた秩序です。すごいですねこれ。義務があるって。29
あなた方のところに行くときはキリストの満ちあふれる祝福を持っていくことと信じています。
じゃあこのキリストの霊的な満ちあふれる祝福を持っていくって30節。
兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによってまた御霊の愛によって切にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください、
このようにね祈ってください。また31、32。
私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように、その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように。
この行為というものは何か、物質よ物質。だから教会が魂が恵まれ、全ての点で恵まれ健やかになること、それで福音を伝えること、イスラエルを回復のために助けること、これがとても重要です。これこのようにね、霊的祝福と物質的な祝福の関係をね、このように立派に教えてますね。どうか平和の神があなた方すべて共にいてくださいますように。アーメン。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。